はい、2018年5月24日、はい、木曜日、はい、17時になりました。木曜オリジンチャンプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
オリジンチャンプロやりましょう。
本日のお相手は、いろいろコンディション悪しともきと、
うわマジかこのリアクションじゃなかったんじゃないっていう荒垣しなと。
はい、劇団おでから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
そんな話するんだなっていうのがもうわかる。頭でタイトルコールするみたいな自己紹介でしたね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、これ言いたかった。ちょうど今目の前に冷やし中華始めましたって貼ったでしょ。
はいはいはい、まあ、隣のお店で、ね、
隣のお店で冷やし中華始めましたと、はい、うん、で僕ら空海も、はい、夏には冷やし中華と冷やし担々麺とトマト担々麺っていうのを夏限定で出すんです。
担々麺、うん、トマト担々麺はあったかいんですか？全部冷たい。
これは一応トマト担々麺あったかいです。ただ冷やし中華と、冷やしトマト担々麺、冷やし担々麺は担々麺、あのトマトを使うのでトマトが大量にあるからトマト担々麺も一緒にやろうかということで、この3つは夏限定で出すんです。
はいはいはいはい、
もう早速言っちゃっていいですか、この話、はい、でねこのまあね、この時期になるとやっぱ来る人もいるんですよ。
この時期だけ
限定の時に、
へ
オフの時もたまに言うわけさ、あもうトマト担々麺やってないんだとか、
あーはーはーはー、
冷やし担々麺もないのとか、
あファンがいるんですね、そのメニュー
で、うん、夏限定なんですつって、うん、で、このね、この時期になるとね、多分営業の方かな、女性の、
はい、
8名ぐらいで毎週水曜日に来る方たちがいる。
結構団体ですね。
団体 で女性の方たちで結構トマト担々麺を、ね、食べるんですよ。
まあ、野菜も入ってるしみたいな、うん、さっぱりして
リコピンね、リコピン、
女性陣には、
はいはい、リコピンね、
最近ね、うん、この来てたんですよ。
何ニヤニヤしてんすか
来てて、
はい、最近まあ言ったら水曜日って言ったら昨日ですか、
ね、昨日来てたんです、うん、で、はい、僕はもうこのメンバー大体覚えてるんですよ。
まあまあ常連さんというか、あ来たなと、
あの方たち、まあ、今年も来たなと、今年も来たなみたいな感じで、ね、はい、来てたんです、はい、そしたらなんかね若い2人ぐらいね新しい女の子も一緒にいて、
あ 新入社員
でしょうね、多分ね、はい、
スーツですか。
いやあのね多分ねこれは営業保険の営業みたいな感じで、多分かりゆしウェアっぽいとか結構私服に近い感じの人たち。
ああはあはあはあはあ、まだまあちょっとカジュアルというか、
うん、で8名ぐらいで来てて、はい、でもこの何おつぼね的なメンバーがね、いつも来るおつぼね的なメンバーの常連さんが、はい、いやデージ美味しいよと、トマト担々麺は死に美味しいから、トマト担々麺食べなさいみたいな
危険な話
でも盛り上がってるわ、
はい、
え、じゃあ女の子たちも、そうなんですか、じゃあ
私先輩がそんなに言うんだったら、
私初めてだし、
はい、っつっておすすめをいただきましょうと、
メニューも見る前から、
はいはいはいはい、
150種類以上あるメニューも見る前から、
見る前からも
じゃあ私トマト担々麺でつってトマト担々麺頼んだんですよ
全員、は
い、いやあのね、
まあまあ新人さんだけか、
おすすめデージする人もトマト担々麺、うん、あと何名かは冷やしとかね、
はいはいはいはい、
また普通に、まあ、油淋鶏とか普通の頼んだんですけど、トマト担々麺が運ばれてきたんですよ、
はい、
でもこんなにね押しててね、
はい、
トマト担々麺が死に美味しいよっつって、うん、でこの女の子がトマト担々麺を食べる前にスープを一口飲んだんですよ、
はいはいはい、
一口飲んだら熱っつって熱っ熱っとか言ってで、このメンバーが、おいしい、おいしいって、いや、熱っつってね、おいしい、おいしいつ、まあ、おいしいですけど、熱い、私ね、こじたなんで熱っとか言ってるおじさん、
はい、
いや、もうこのおばさんからしたらよ、おいしいか、おいしくないかをめっちゃ知りたいわけさ、めちゃくちゃよ、だけど、この人はもうそれよりも、
熱い方が先行してるんだ
ね、熱い、
味の感想とかの前に、もう、熱いという、
ね、そうそう、猫舌な、熱い。あでも美味しいですねみたいな、でもみたいな、もう後付けみたいな、
まあもう言われたからしょうがないそうそう、もうなんかちょっと社交辞令っぽく聞こえるような、そうそうそう、
なんかね、うん、こんなにね振っといてね、せめてさそこをちゃんとさ答えてあげた方がね、なよかったんじゃないけど、
まあまあ後輩の方がまあ、もうちょっとこうあ美味しいっていうこうリアクション期待してたのに、
そうそう、先輩もさでしょってなるわけだよ、
鼻高々になれるのに、高々に
ほら言った通りでしょみたいな、そしたらもっと会も盛り上がりますよ。
でも先輩から美味しいって言われたらもう美味しいって言うしかないじゃないですか、
うん、
いやでもそこはさちゃんと言える自信あるな。
いやだってじゃあ例えば、うん、代表とかに、うん、これ深夜デージュー前から食べてみって言って、うん、お肉だとしましょう、ここの肉で10枚から食べてみって言って、うんうん、あんまりだったらどうします？
多分顔に出てる うん、あでも美味しいっすねって言うとは思うけど
口では言うけど口では言うけどってことですよね、うん、まあ、ちょっとしかもなんか硬いとか、うん、あとシアさんご飯が好きか、うん、だからここのご飯デージうまいからお前あれだよな米にこだわり持ってんだよなって、はいはい、その情報も知ってた上で、うんうん、あじゃあここの飯屋のご飯デージうまいからまず飯だけで食べてみって言って、う
んうん、白米だけね
そう、うんうん、一口目食べたらちょっと柔らかい、
うん、
買ったら
あそういう時はちゃんと言うそこまで知った上でね、うん、俺に米を勧めるんだったら
あ食べに行く前に、
うん、そこまで言われるんだったら、はい、俺はじゃあ俺が米そんなに知ってるんだったらそれは俺も 100% ね、うん、答えますよ
自分のこだわりも
あちゃんと代表これは違いますと、うん、このご飯は柔らかすぎます
柔らかいですまだいやでもそこはちゃんと言った方がいいよな
私でもダメだ言っちゃ巻かれるタイプ
あいや
演技する
演技する
それがいいんですよでも
でも本当はね、まあ、好みだから、ね、あるけどでもいや勧められたら演技するなな
んかね、うん、こういうなんでこうなるかというと、うん、今なんでそうやって今俺が言ったかというと、うん、昔さ友達のうちとかに行ってさご飯とか勧められることあるじゃん、うん、
まあ食べてきなさいみたいな、
うんうん、食べてきなさいみたいなとかなんでうまだでしょっつって、うん、なんか親は食べさせた友達の親はね、うん、で嬉しいよ、
はいはい、
あ、 ありがとうございますって、うん、俺ねそのうちのねもう何回かでねグラタンが出た時があったね、
はいはいはいはい、
で俺グラタン苦手なの、
なんかこの子供でグラタン苦手ってイメージない、
チーズみたいな牛乳みたいなのかも、
そうかそうか、まあ、牛乳とか得意じゃないですもんね、
そうなんですね、
しかも野菜ゴロゴロのグラタンでもう中に人参も入っちゃってんだよ。
あ結構嫌いなもんがこう目白押しだったんですね。
そう目白押しだったでもさ進まれあーすーとか言いながらさ食べるんだけどすごくスピードも遅いわけさもやっぱりうん我慢して
見ててわかるというか
見ててわかる
言われました苦手だったみたいな
うんそんなええわんけどなんか美味しそうに食べるねって言われて
夢中で食べてるように見えたんでしょうね
もうなんか顔に出さないとりあえず
顔に出さないように必死にいただきますってくそやしかばろっていうのがもう夢中に食べてるように見えて、うん、
あまり顔も上げないで食べてるからさもう
私よくあるのが最近はまあ少し食べられるようになったんですけどトマトが苦手なんですよ。
あそう
昔からでよく言われるのがこう新鮮なもぎたてのトマトを食べたことがないからそう言うんだよとなんかこう、はいまあ、よくねスーパーとかに並んでるのは、うん、青いうちからもぎってこう出荷してる状況流通の段階でスーパーに並ぶときに赤くなると、
うん、どんどん熟してあるっていう
そう、だからそれが茎赤くなってからもいでもぎたて食べたら絶対うまいからって言ってで言ったら前飲食業で働いてたん
で、ね、
で本社勤務だったんでこう部長とかがいろんなとこ連れてってくれるんですよ、うん、ちょっとまあお高めだったりとか、
うん、
でサラダバーみたいなところのサラダが自分でトマトとかキュウリとかもぐわけ、
うん、こう植えてあってというか
そう、まあ、土ではないんだけど、はい、でここからもあの食べてくださいって言ってでなんか秋山これだったら絶対うまいってしかもフルーツトマトみたいなちょっと甘めのやつ、
はいはいはい、
絶対うまいって言われてい
けるとい
けると言われて、うん、あじゃあ試してみます、うん、食べて変わらんわけよ言ったらうち親が畑やってるからもぎたてのトマトなんて何回も食べてるわけ、うん、でそれでもダメって分かってるからでも演技しますよねあ甘いですねあいやこれなら全然食べれますって言ってでも多分そのグラタン食べた時のシアさんと一緒でもう本当に一生懸命片付けました言い方悪いけど
そうだね、まあ、それはさ、うん、食べきるのはね、
うん、まあまあもう食べきりますよ食べきりますよ、う
ん、シアさんのパターンは、うん、まあ何度かその多分友達の家行ったりとかして、うんうんうん、ご飯いただいた中にグラタンが出てきたみたいなやつじゃないですか、うん、友達のように僕は、うん、あんまり僕苦手なものないんですけど、うん、おはぎが、
はいはいはい、
おはぎそんなになんですよ、
うんうん
まあ、男の人あんこ苦手とか多いですかね
別に普通にあんこ、ね、あんパンとかのあんことか全然いいんですけど、
はい、
ご飯に
まあまあまあまあまあそうね
あんこをコーティングして、うん、甘いのと主食のやつが一緒に来るっていうまず意味がわからんっていう、
うんうんうん
甘いの食べたテン
ションのに、まあ、デザートおかずにご飯を食べるみたいな
みたいな感じだから、うん、なんかまあ食べられないことはないんですけど、うん、好き好んでは食べないんですよ、うん、おはぎって友達の家に遊びに行ったらおやつでおはぎが出てきたんですよ、
うん、
もう 食べざるを得ないじゃないですか、
逃げられないもんな。
小学校ぐらいの時だと思うんですけど、うん、小6ぐらいで、で、あ、食べて食べていいよみたいな、
最初はちょっとテンション高いな、はい、小学6年生おやつ食べてきなさいって言ったらな、イエーイ
っつってゲームとかの手止めてテーブルにバーンって並べられて、おはぎ来てうーってなってあってなって、うんうん、食べて食べてって一人2個ずつぐらいあるんですよ、うん、で、あ、いただきますっつって、もうその小6ですよまだ、うん、12歳の、うん、思春期にもなるちょっと前ぐらいのやつがめっちゃもう気使って、うん、これ絶対残しちゃダメだと思っていただきますっつって、うん、わあ美味しいですねっつってパクパク食べてたんですよ。もうそれ以来そいつの家行くたび僕が来たらおはぎ出てくるようになって、
あ、あるね、
あ、もうこの子は
おはぎが大事なんだ、
おはぎが好きな子なんだになってもう僕が来たらおはぎ、しかもお母さんが作るんですぐ作って持ってきてくれるんですよ。
あ、じゃあもうすぐ作れるぐらい、なんかそのあんことか、まあ、
常備はしてるんでしょう
ね。常備とか、お母さんとかその兄弟、僕の友達の兄弟とかが好きなんでしょうね。
おばあちゃんとかそうですよね。なんかこれ食べなって言って、あ、美味しいねって言ったらもうずっとそれみたいな、うん、
元祖ね、加盟加盟、もう
こんな時のさ綺麗な断り方ってあるのかな。
ない、
ないのかな。
だからもう
だ本当は本当に好き、子供ができたら好き嫌いはなるべくさせたくないなって、ね、
だから好き嫌いなく食べなさいって親はちっちゃい時に言ってたんだなって。
多分栄養じゃ、うん、栄養じゃないと思う、
うん、いや栄養とは思うんですけど
親もこのね、
う
ん、今俺たちの話で、
はい、そうそうそう、
絶対食べさせられる、どっかで
どっかでいつか嫌いなものも食べないといけない状況にあんたも立つと
立つと、
うん、その時に、うん、もう食わず嫌いとか、うん、このもう好き嫌いで食べないっていう失礼なことになるとか、お前が気使って食べないといけんくなるんだよっていう、でも今食べて慣れとかないとっていう訓練ですよ、もう、う
ん
う
ん
う
ん、訓練か、親はすげえな、そう考えたら。
一応でもね、最近とかだとちょっとアレルギーとかが問題になってるから、まあ、ね、まあ、なんか食べれないものあるとか、
あなんかね、
アレルギーとかあるって聞いてから一応作ったり出したりはするかな、まあ、最近とかだと。
でもなんか外でやっぱり食べさせないみたいよ、もう。
そうだから試食とかもね、うん、
遠足もだし、
遠足もお菓子とかなくなったみたいね。
お菓子もダメだし、うん、あ、お菓子か、お菓子 もう持っておやつ持っていくのダメみたいな。
なんでよ、
あの300円分みたいな。じゃあ
バナナはおやつに入りますか。 は
もうだからその伝統芸能
なくなっちゃうの。
なくなっちゃった。
あ、いや、
子供たちがお前おやつ何持ってきた、俺これって言って交換しようぜ、
分けちゃうからか、
勝手にやっぱ交換したりとか、
ナッツとか入ってて、うんうん、アレルギーとか。
だって子供なんてこう裏の表示成分表なんて見ないじゃないですか。
そうだよね、もうチョコレートダメって言われても分かんないもんね。
そう、僕これ食べたことない、え、美味しいよ食べてごらんってなるじゃないですか。それでアレルギー症状出てとか。
切ないな、
かわいそう。もうどんどん
みんなで腕組みしてく
る3人じゃあこれなんでこのだからアレルギー、
まあだから潔癖というかね、
発症するあれが増えてきたんですかね。
まあ、だから
それが分からんよね。
妊婦さん抗菌素材とかがこうやっぱ増えてきて、なんかお腹の中にいる時のやっぱ食生活だったりとかでもちょっと決まってきたりはするみたいな。
でもさ、俺なんか時代はさ、はい、俺なんかのも時代からさ電子レンジがやっぱり普及し、まあ、当たり前のようになってるから、うん、冷凍食品とかもあると思うわけ、うん、そういう影響とかもあるんじゃない、次の子たちに行く、
あ、
それの積み重ねみたいな、
遺伝もそうだ、
遺伝もそうだし、
中のこのやっぱ若い親が増えたじゃないですか、
うん、なんか除菌ティッシュとかで最近すぐ拭い、まあ、すぐっていうかまあね、あの拭いてからとかってすると、やっぱ3歳ぐらいまでにこう泥遊びとかさして、
あのね、
菌をねわざと体に入れて、あの抗体を作った方がいいとか、だからどんどん外で遊ばせて、まあ、言ったら手づかみとか裸足で歩けみたいな、あ、まあ、どこまでね本当医学的根拠があるか分かんないですけど、
あ、でもそれは聞いたことある、
うん、とかっていう、
本当は大事なことなんだよっていう、そのやっぱ子どもの幼少の時の、
うん、だどんどん、ね、逆に風邪ひくのは大変だけど、まあ、ちょっと風邪ひかして、ね、うん、抗体つけた方が丈夫に、大人になってから丈夫になるよ。
過保護になってきたってことなんじゃないですかね。
誰も結婚してない
いや、してないからこそ、
今後のためにね、
第三者目線で言えるんですよ。
そうね、だからいざね自分が親になったら、うん、ああいうは言ってたけどやっぱり泥とか、うん、なんかねまた新しい病気が流行るかもしれないじゃないですか、うん、って考えたらやっぱ怖いんだろうね。
あとほら、うん、親の怒るところってさ、プラスほら汚してとかさ、
あ、汚すな別に、
またとはこんな話になってくるからね。
そうね、 本当に誰か一人でも結婚してから喋るよって話ですけどね。
結婚し、違う話なの、
ね、ツイキャスもいらっしゃってますね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
初めましてですかね、イエミリーさん、イエミリーさん、お茶いただいてます、ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばーさん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
ちっちこと眠り姫さん、こんにちは。
こんにちは。
たいごさん、あ、こんにちは。こんにちは、秋山さんと。前に FM 小座と FM 最近ギノワンに出させていただいて、そちらの方で、うん、お会いしてますね。旧具司会者の俺さん、こんにちは、初見ですと。
卒業式。
ゆうたさん、こんにちは、お久しぶりです。荒垣さん、髪切った、
うん、うん、切った。
どうでもいいや。
どうでもいいか。先週、先週。
大悟さん、おはぎ、あれはお菓子、まあ、でも和菓子ではありますよね。
和菓子になるんじゃないですか、あんこだし。
ファミマの店員さん、うん、こんにちは。こんな暑い日に夕飯グラタン作ったん私。あ、いいね。でも人参入れとらんよ、あっさりです。
あ、ぜじ、
あれファミ、あのホワイトソース自分で作るの難しいんだよね。
あれ大変だ。
大変ですよね。一回作ったことある。バターやって、小麦粉やって、焦がさないようにこう練って、牛乳で伸ばして、ダマにならないように。もうめんどくさい。
僕ホワイトソースって初めて聞いたとき、とんかつソースの新しいやつが出てきたと思ってホワイトソース
ちょっとしか、ちょっとしかやらないみたいな。キューグしかしのおれさん、秋山さん、トマト苦手なのにシニア回復来てるなと。
トマトから、
トマトから。大吾さん、山田くん、このおはぎ片付けて。
座布団みたいにね。それが一番いい断り方みたいな。
あ、お笑いカレー大好きわらばさん、うん、嫌いなもの出てきたとき、お腹いっぱいですって断る作戦。
ああ
。うん、あー、でも子供だったら食べれるでしょうなんだよ ね、
言えないんだよ。
だから僕の場合おはぎだから、うん、甘いからおやつだから別腹でしょ的な感じでいっぱい出てくるんです。
あ、
これさ、もうやっぱその子のお家にも行かなくなったとかもあるの。
行かなくなりました。
あ
最近来ないねって持たされたとかない。
いや、まあ、なかったですけど。あれ小6じゃないな、小4ぐらいかな。だから小4ぐらいの時行ってたけど、小6になる頃には家には行かなくなりました。
あ、
まあ、でも僕も野球始めたとか、
ね、まあまあそんなね、そうそう、あの生活環境の変わりもあるからね、うん。俺さん、子供の話なら俺に聞けと。本当に
パパ
パパ、
お下がりのね、R2 も上げて。
そんなパパから、抗体作るときって熱出るからなと、うん、なんかちょっとやっぱね、大変ではあるんだろうね。俺さん、荒垣さん、次はグラタンサービスしてと。空海で。
空海ない上。
話変わっていいですか、
うん、
さっき深夜さんってやっぱモテないんだなと思ったのが、
はい、
FM 那覇2人でこう外にいてから2人で入ってきたんですよ、
うん、
深夜さんが先に入ったんですよ、うん、で、FM 那覇の扉こう押して開けるんですよね。トモキならどうする、後ろに私いるよ、
はい、
うん、
押して、
うん、開けて
先に入、押すやつだったら先に入って、うん、あの扉持ってきます。
持っとくよね、うん、
一緒一緒。
入ってスンってもう、
もうなんつうの、しかもさ本当に深夜さん一人分しか通らないぐらいのさ、うん、扉しか開けないでそのまま閉めるわけ。
じゃあなんかヒントが入らないと思った。
なんでよ。あの時56分とかだったよ。だからもう、でもうさ真っ先に自分の水取りに行ってからさ、あのさ、もうなんか、あ、モテないなこの人と思って、
なんかね別の人だったらやるんだよね。多分ほらもう、こう家族みたいな感じになっちゃってるからさ、
いや親しき中にもそういうことができない人はもう普段もしないよ。
うーん、
だから釣った魚に餌やらないタイプですよ。
最近あのうちの店に来る
なんで
若い子がいるんですけど、うん、21ぐらいの、
あ、若いね、
もう週3ぐらいで来るんですけど、
めっちゃ多いな。
その子が、
うん、ヘビロテ、
トイレ、うん、ドア閉めないんですよ。あ、いや入るじゃないですか、
うん、
でガチャって鍵かけて済ますじゃないですか、うん、バンって出てきた後、あ、扉閉めないです。出てきた後ね、
あー、でも、
はいはいはいはい、
そうね、微妙だな。
あのね、いる、いっぱい空海でもこの、いるんだよ、いっぱい。
カウンターから出てってガチャって閉めるのをやってたけど、さすがに一応まあよく来てくれるし、うん、常連でなんかすごい仲良くなったから、うんうん、扉閉めるっつって、もう毎回、うん、今あのガナベで教育中ですね。
そうね、お店からトイレが見えるんだったら閉める。たまにもう最初から開いてる時あるさ、この扉2枚やって、
はい、
1回ガチャって入ります、はいはいはい、で洗面所があってトイレがある時に、
はいはいはい、
開いてるさ、開いてる時もあるわけ、
うん、
ああいう時はちょっと悩む。あの入ってませんよっていうアピールで開けといた方がいいのかなっていう。
開けておくとかあるじゃないですか、あの事務所のトイレあるじゃないですか、う
ん、事務所の、
うん、
あの2つあるじゃないですか、
洗面、
うん、真ん中の方と
事務所をガチャって出るのと男女で分かれてるとかがこの同じフロアに2箇所あるじゃないですか、
うん、
この男女で分かれてるところの男子トイレの扉がいつも開いてるんですよ。
あれでもなんかかまされてるよ。
そう、かまされて開いてるんですよ、
うんうんうん、
俺あれ バカじゃないのかなと思ってるんですけど。
どういうことどういうこと。あの、まあ、ちょっと一回 CM 行ってからにしようか。
あ、そうそうですね。
トイレの話。
この後ちょっと扉関係の話でちょっと。
どんな関係よ。
何かありましたらメールお待ちしております。
メールもいっぱい来てますからね今日。
メールアドレスはオリジンアットマーク FM那覇ドット JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FM NAHA ドット JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルあって扉係まで。
扉係。締めに行きますみたいな。
それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて。
いや叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、5月24日木曜日、17時22分になろうとしてますね、はい、木曜日ジンチャンプレットにます。
やっておりますんや。
どこのトイレのドアが開いてんの？
事務所、うちの事務所4階にあって、うん、そのフロアに2カ所トイレあって、うん、もう本当にあのオリジンの事務所のドアガチャって開けた目の前に1個あるんですけど、
稽古場から遠い方のトイレのドア、
遠い方のやつは、うん、もう男女がもう完全に別になってるじゃないですか、まあ、ドアで、うん、あれだからドアを最初トイレって書いてあるドアガチャって開けたら、うん、洗面台があって、うん、でその奥にあの男性用の、ね、
小便器
が、2つか並んでて、うん、で右手側に個室が2つあるんですよ、
うん、
トイレに入るドアが、うん、ずっとあの下にドアオープナーみたいな、こんな
ドアストッパーね、
はい、ドアストッパー、
うん、オープナーって開いてるやし、
こんな二等辺三角形みたいなやつ、うん、で足にこうグンって差し込んで、うんうん、開けてあるんですよ、
うん、
だ俺はあれが信じられなくて、俺毎回自分があっちのトイレ入るときに、うん、それあったらもうそのドアストッパーペンってもうどかして、うん、ドアガンって閉めるんですよ、
うん、
閉めたくないですか？
俺も閉める。
まあでも男性陣ね、女性が廊下通る時とかもやっぱ見えるからね。
女性がね、女子トイレ行く時に男子トイレの前通るんですよ。確実に。
まあね。
だって廊下のペンってあるから。
ペンってね。
みんな通るさ、うん。そこのドアが開いてて。
まあでもだってそれはさ、でも例えば掃除の人が掃除終わりました。うんうん、でまあ忘れて帰ったのかもしれないし、まあ空気通そうと思って。
換気扇があるだろう。
いやでもちっちゃかったり音とかあるさ。で、まあ、開けといて、こんなん普通さ、だから入る前にだから閉めるさ。
いや閉めるぞ。僕は閉める。
入る前に入った
ら、僕が入った時には閉めるんですよ、うん、確実に、
うん、開けっぱなしでやる人がまずいないでしょ。
いやみんな結構そのまま入ってってそのままやってみたいな人もいるし、うん、そのお腹壊してると、うん、まあ、個室にお世話になりますっていう時に、
うん
うん、これが開けられてると、
うん、
閉めるんですよ、
うんうん、
だってもうねお手洗い、まあ、お腹壊してるから、うん、匂いも気になるし、
うん、分かる。
それのためのもう一枚の防護ドアのはずなのに、うん、音とかもあるから、うん、で閉めるじゃないですか、うん、トイレ終わる、うん、で出て行って僕はもう閉めたまま出ていくんですよ、
うんうんうん、
もう一回ドアストッパーで開けるとかじゃなくて、
うん、
で行って本当にそんなに時間経ってなくて、うん、ちょっとまた調子悪いなと思って行くともう誰かが開けてるんですよ。
逆に匂いがこもったから開けたんじゃない
。いやだからそれは換気扇の仕事って、ね、開けたらそれがみんなにシェアされるんですよ、
うん、そうだね。4階が全部その匂いになるもんな、うん、
トイレ内だから匂いがあるのは仕方ないってそこは思えよ。みんなにもシェアするな
俺も絶対に閉める。
このドアを開けっぱなしにしてるのが本当に信じられない、
うん、男性のでもトイレの作りって雑というか、あのテンブスの後ろに公園あるさ、うん、あそこの公園の男子トイレ分かる？
丸見えだよ。
あれもう本当に通行人から丸見えじゃないですか、
うん、っていうかバイク置き場の横パッて見たらもう後ろ姿がそうなってるから。
できます？あそこで
ジョボって言って
やらない
だからもうあっちはもう本当に非常事態用ですよ。
あれもう本当になんかちょっとこうね、観光客の方もたくさんいる中であのトイレはいいのかっていつも思うわけ。
でも ね、あの公園ってさ、大体男子トイレはあんなだよ。
カスカス
だ。カスカ、あのね、コンクリートもおしゃれ風情にしかないの、わかる？なんか四角のさ、
花なんとか。
わかりにくい。すみません、ラジオではあんなやつです。あんな、あの向かいのマンションの、あんなすっかすか
のコンクリートの格子状のやつ。格子
状から見えるでしょ。
そう。
プラス横は全部空いてるの。なんでって思うわけ。
あれなんであんなになんかスカスカなんですかね。
なんであんな開放感を男性陣には求める
んですか。でも俺分かるってばなんてなんか、もしかしたら犯罪が多いのも公園っていうわけ。
あ、まあそうですよね、まあ、
その
四角になってるところ
だから、それをなくすためにあんなオープンにしてるのかな。
それこそじゃあそのまあ女性女子トイレはね、うん、それぞれ個室があるじゃないですか、
うん、はいはい。
だけど個室に入っていくまでのこの通路というか、うん、のとこも完全に男子トイレとは違うと、うん、作りになってるとこあるじゃないですか、うんうん、そここそあんな格子状のにした方がいいやんにって思うんですけどね。
でも
女子は男の人が入ってったらすぐ、それこそね、そういう犯罪とかがあるんだったらそれがいいと思って。いやいや本当にやらしい意味とかじゃなくて、
そうだよそうだよそうだよ。前
居酒屋さんで、うん、どんなだったかな、このなんかちょっと怖がりみたいになってるところ、靴脱ぐところ、うん、靴脱いで上がるところで、この怖がりのすぐ横がトイレだったんですよ、うん、右側が、はい、もうその怖がりのところから用を足してる男性と目が合うんですよ、うん、
はい、
居酒屋でさすがにそこまでは見えないけどしっかりはでも目は合うんですよ、
超きついな。
だから知り合いとかがトイレ寄ってる時に目が合うと、
はい、やだやだやだ。
いやでもさ、だから
いや遅いよしながら言われ
て男性同士だったらいいけど女性が男性と目が合って、そこで
だからそういう飲食店というか、まあレストランだったり居酒屋さんとか行った時のトイレこそ、だからドア閉めてほしいというか、うん、ドアのないトイレあるじゃないですか、うん、もうスッて入っていくタイプの、 あっちはもうのれんちゃんとかけてくれって思いますね。
あとびっくりするんだけど、うん、これ間違いじゃないかと思うんだけど、トイレの話なんだけど、はい、トイレのこれ個室があるでしょ、
はい、
個室って普通開ける時って外開きでしょ。
まあでも場所によりますよね。あ、だから貧困に引くか、はいはい、自分の方に扉がバンってくるか、押して出るかってことですよね、
うんうん、あのね、これ言ってるのかな、あそこのすぐそこの境町の R さんあるでしょ、デパートっていうかお店、
境町の、はい、うん、
R さん、
はい、スーパース
ーパースーパー R さん、
はいはいはいはい、
あそこ個室が中開きだわけ、はいはい、めっちゃ出づらい場合よ。1回
あれはでも
電気の横の方まで
向こう側に1回行ってドア開けて
出ないといけないっていう、
は
い、
まあでもあれはあれですよね、
この金具のね、この
超つがいの
超つがいを表側にしたらあっちに押すやつになるから帰ればいいのに
と思
います
もんね。あっちに押すやつだと、空いてるかどうかが分かんないからクレームにもなったりするんです、逆に。
ええどういう意味。
だからそれはあれでしょ、
だって赤い文字になる
じゃあ古くなると見えないってば。でおじいちゃんおばあちゃんとか見えないから、飲食店やってた時は逆でしたよ。だから深夜さんが嫌がった方にわざとしてましたよ、
うん、だ それをするんだったら、スペースを中のスペースを確保してくれって思 う, そ う,
そうスペースが全然ない中で、
スペースが限られてる中で個数作んないと、
ね、
1個しかなかったらみんな待つさね。
デジだよ
ね。デジだよあれ。
お笑いカレー大好きワラバーさん、トイレの鍵閉めないで入ってる人たまにいるな。
ちゃんひびね。
あ、そうだ、わざとなの。
いや、うちの店来た時鍵どころか開けっぱでそのままジョボジョボって
やだ。
うちの女子スタッフがいつも怒ってるんだよな、ちょっと閉めてきて。
逆にすごい
ね。私でもちっちゃい頃とか家だと鍵閉めないんですよ。
いや俺も絶対閉めてたな、
もう怖くて、なんか扉閉めるってのが怖くって、うん、
あ、閉所恐怖症みたいなやつ、
うん、まあ、今はさすがにないですけど、
それぐらいちっちゃい時ですか。
でも小学生とかだよ、
小学
生高学年ぐらいまで。さすがに外とかはあれだけど、もちろん鍵も閉めるけど、
僕
お家の中とかではちょっとこうなんつうの、鍵し家かなんつうの、扉が閉まりきらないぐらいまで、
うん、俺 4,5 歳の時めっちゃ怖がりだったんで、うん、トイレ行くの怖かったんですよ。誰かを一緒にもう必ず連れてって、
あ、でも 4,5 歳じゃ、
そう、兄ちゃんか姉ちゃんかおかにトイレ行きたいっつって、来てっつってドアの前に立たせてガンっては閉めるけど、まだいる、行かんでよって言いながらや
りました。本当に、
はい、早くしれ、
あ、いるいるいるよっつって、
あ、怖がりだった。
超怖がりだったんで、
全然そんなのないな。
はい、メール来ております、はい、紹介していきます。はい、さいつとむです、
うん、ありがとうございます。
かしら、
うん、
寝る前に YouTube 見るって、うん、スマホを近くで見すぎると早く老眼になるって、今では20代で老眼になる人が増えてるってよ、 老眼は目の瞳の絞りがスムーズにできなくなるのが老眼だってよと、はい、それとブルーライトは脳波を乱すからそれをカットするパソコンメガネをかけると睡眠が良くなるよと。
へ、本当かな、
本当にかけようかな、自分もかけているけど違いが分かるくらいびっくりするからやってみてと、
ね、もう今ブルーライトカットのね、
メール読むのにパソコン見てるけどちょっとチカチカするもん通風のプリン体は なんでいきなり通風の話になった、 あれか先週か、通風のプリン体は細胞と細胞の隙間にプリン体があるからホルモン系にプリン体が多く含まれているからレバーとか食べ過ぎないように、ああ、なるほどね、
あ、レバーダメなんだ、
あのだから
プリン体っていうのは細胞と細胞の間にある物質だから、うんうん、ホルモン系ってやっぱもう細胞
みっしり、
みっしり、あ、はいはいはい、だそれに多く含まれてるから、ね、食べ過ぎない、
だからイクラとかはやばい、飛びっことか、うん、あれ1個の細胞じゃないですか、あれ1個にプリン体が1入ってるとしたらもうお寿司1個食べるだけで結構な数のプリン体、
白子とかもやばい、
うん、あれ卵系とかはね、
魚卵系はもう NG らしい
ですよ、ね、リスナーで手相見れる方がいるよと、あ、
もうすぐ
いいな、
紹介してください、
ガナベ、ガナベで手相大会やろ、
手相占いイベント
か、 FM 那覇来てください、
そう、うん、FM 那覇に
放送中やりましょう、
ぜひ、
メガネな、私でもサングラスとかさ、だってメガネもかけれないってば。
何ですか。
わかんない、なんかあれが見れ、なんかこのなんつうの、距離感がわかんなくなってこける。こける。
なんかあのまあ視野が若干このフレームで狭まりますから。
多分狭くなるからかな。
だから今フレーム縁なしのガラスだけというかグラス、あ、レンズだけのやつとかあるじゃないですか。
ああ。
まあそれもなんかブルーライトカットで度数入ってなければそんなに周りとの視界とは変わらないんじゃないですか。
やってみようかな、
自分もだから昔そのコンタクトじゃない時は眼鏡かけてたんですけど、うん、当時あの黒縁のやつ、うん、森さんとかがかけてるのが流行ってたからそれ買ったんですけど、やっぱ視野が狭まるんですよ、
だいぶ変わるんだ、
全然違うんですよ、バスケやってたから視野広い方だと思ってたんですけど眼鏡かけたらもう何も見えなくなります、だからバスケット選手はあんなゴーグルみたいなのかけて試合出るときやってる
んですよ、 あれただのおしゃれじゃないんだ、
あれ自体がもうレンズ、
まあ、ここまでずっとレンズですから、
ピナおしゃれしてるなみたいな、
いやもう視野が狭まらないように
する、なるほどね、
私でもレンズがめっちゃ分厚いわけ、本当に、うん、あの目は 0.03 とかだから、
うん、だからブルーライトカット専用のレンズのやつの縁なしを作ってもらったらいいんじゃないですか、普段コンタクトだからコンタクトはして、あの
もう、もう目ごと変えた方がいいかもな、
だからよ、変えたい本当に全て
だからね、レーシックとかめっちゃ興味あるんだよな、
もうこの話毎日したからいいよ、
先週もしてるし、
ツイキャス柴井太郎博さんいらっしゃってますね、
う
ん、
ありがとうございます、
メールが送れないと、うん、なんでかハッカーの仕業かなと、なんでやろう、もう一回送ってみてください、とんこつしゅうさんもいらっしゃってますね、
ありがとうございます、
お、荒垣さんがいる、俺さん生意気ですね、なぜか俺さんサーキーって来ましたけど、なんで、ね、結婚発表したから
じゃないですかね、これはどの番組でもあの発表以来その話題は一応触れてるんですかね、
あ、分かんない、火曜日とか聞いてない、
そっか俺ら触れてないじゃん、
うん、いや別にお
めでとうございます、
はい、もう木曜日だし知ってたし、
はい、ま、本当にさオリジンの女性人口も勢いすごいね今ね、
まあ、でも男性陣から始まりからのあれじゃないですか、うん、で誰がスタート買おうよ、
オリジンはラジオであのサプライズ的に言うっていうのがね、うん、もうあの
誰だろう、深夜が先、リプシンが先やって、はい、
先やってて、
まあ、子供もそうだし、ね、
スーズーもそうだし、うん、したらサーキーも3回目ってなったらもういいよってちょっとなったんだよな、うん、
でも
普通に言えやってまず隠してないで、
ひとしさんからの流れで言ったらさ結構なんか多くなってない、
でもその前の歩とかリップシーンや、はい、あとゆっこさん、
はい、
あの辺から結構バーってきて、いつかまあ途切れるかなと思ったら、まあ、ひとしさんがバーンってきて、で、まあ、途切れるかなと思ったら途切れず、今度は出産ラッシュになり、でまた結婚、まあね、江川葉月とか、あー、サーキーもそうだし、
うん、
とかの女性陣の結婚ラッシュみたいな感じでね、波が途切れないうちに乗りたいけど ね、
木曜日
え、月曜日だから2人とももうあれでしょ結婚、
じゃもう、
ね、鈴崎が
全員だよ
2人結婚、
人妻ラジオか、
はい、人妻ラジオに、
人妻ラジオだ、で火曜日、まあ、うどんちゃんがねもう人妻ラジオですよ、
水曜日は
あ、いないね、
あ、水曜日はアーリーとリクエスト、アーリーとリクエストですからね、だってあの3人もうあの
若いもんな、
ラジオ水曜日一緒にやりだして、うん、あの普段 この間長目の助さんと一緒に飯食いに行ったんですけど、うん、普段何してるんですかって言ったら、いやもう寝てるか、アーリーと周作と飲みに行ってるよっつって3人仲いいなっつって、いや本当に普段予定なくて飲みに行く友達いないからっつって3人でよく飲んでるっていう。
予定ない時に2人に連絡しようとか思わないけどな
全然死に仲いいなっつって
なんかちょっとした打ち上げ的な、ね、感じだったら行きますけど、うん、で金曜日もいないか、まあまあまあ、じゃあ月かか、人妻ラジオは、人妻ラジオ、人旦那ラジオは、
うん、はい、なんかでも俺らにもね、なんかそういうのがあったらね、
シアさんポエム読むんでしょ、
ご意見番みたいになるけどね、3名いたらね、その一人が一人がさ、結婚したら、いやお前結婚分かってないっていうことになるかもな、ね、
さっきもちょっと話、うん、出たんですけど、うん、この木曜だけ、うん、オリちゃん始まって唯一メンバーが変わってないんですよ。
ここだけ？
ここだけっすよ、もう。
もう本当に 100% 変わってないのはうちだけです、木曜日だけ。
月曜日はだって、なおちんさん。
月曜日さん、なおちんさん。で、火曜日が一番変わってるからね。
平安からのさんちゃんからのか。
最初、平安さんとラガマフィンだった。そばショーとプー、うん、
いや、じゃあ、池田と、プーキーのラガマフィンだったけど、解散して、すっとこどっこいになって。
うん、で、プーキーがいなくなって、池っちと平安さん。でそこにうどんちゃんが入り、平安さんが抜け、うどんちゃんとイケッチになり、イケッチがいなくなってサンちゃんさんが入り、サンちゃんさんが抜けてうどんちゃん一人でやってたとこに柳田京香が入って、柳田京香が卒業して、渡嘉敷直隆が今いる。
そう、
すげえ全部やった
し。入れ替わりが半端ない。で水曜日も高子さんの子出て、とあと最初はジャンクトップだった。
そっか、ショート、あショーじゃない、ユージと涼。
ジャンクトップは
両佐藤と太陽さん、
と太
陽さん、両佐藤さん、でジャンクトップがいなくな
る、解散するって言ってユージ入れたんかな、
最初ユージさんだったかな、うん、まあでも入って、でそこにアーリーが来て高子さん抜け、でユージさんいなくなり、今リクエストが入ってる、ってる
で木曜日変わらずで金曜日が最初は
330でショート新たと、秋信か、
うん、
秋信抜け新た抜け、誰が入ったんかな、でプーキーが金曜日に
来た、ですっとこどっこいになって金曜日に来て、すっとこどっこいと秋信でやってて、秋信がいなくなって、ですっとこどっこいの二人でずっとやってて、そこに小
屋水木が今入ってるっていう、だから木曜だけなんですよ、オリちゃん始まったオープニングスタッフメンバーは、
スタッフじゃねえよ
オープニングメンバーは
スタッフじゃねえよ、
じゃあ木曜日もっと応援してもらって、だったらなおさらだな、だったら何かしら変化がある
って なんかあった方がいいですけど、うん、月曜日がどんどん結婚していきとか、こっちは何もないまま
だからよね、何回クリスマスでさデートしようってさ話した、ゴールデンウィーク予定がないとか
クリスマスのデートどんなことするみたいな話とかをとかずっと妄想で話してる、
プロポーズするとしたらどうするとか、なんか結婚みんなに知らせるときどうするっていう妄想ばっかりして、もう丸4年ですよだって今もうクリスマスの予定とか、ゴールデンウィーク明けにゴールデンウィーク何してましたかとか、何したいなんて話一切しない
し、しないねもうう
ちさんもいらっしゃってますね、毎度と、俺さん次はミーズ来そうだなと、結婚いやないな、あいつはない、
ミーズはないかな、
ミーズはないな、
俺かもしれんじゃん、
いやでもだから最近ミーズと何回か事務所で会うじゃないですか、あんまり最近会わないから、久しぶりに会った時に、あれなんでそんな化粧パッチリなの、18時ぐらいですよ、もう稽古始まる1時間前ぐらいに来てて、すいませんっつって、トムさんこれチラシ折り込みがなんちゃらって言ってる時に、あれなんで今日そんな化粧バッチリだろ、こんな時間からっつって、もしかしてデートでもいいっすけど、いやバイトだよって言われて、もうバイトだよってしか言われないから、
ウッチーさん秋山さんの結婚のご予定は
軽く下打ちした
よ、いやいやいや
大丈夫ですか、
下打ちじゃないよ、
でもなんかさこのメンバーってさあれじゃない、結婚するときってなんか同じ時期にやりそうじゃない、みんな、
あ、わかる、なんかそんな気はする、
ね、誰かが言ったらさ、まあ、俺もみたいな、
だ月曜日が
ポンポンポンって
月曜リジンアワーでキャンさんがフェイスブックでなんか結婚しますみたいな発表したじゃないですか、うん、でその、まあ、1ヶ月しないぐらいでサーキーが結婚しますだから、うん、なんか一部ではキャンさんとあれサーキーが結婚するのかみたいな、
あ、ちょっと
時期的にね、
時間差で報告しただけであってみたいな、そうそうそうそう、でもサーキーがフェイスブックに上げてた写真では江森さんですかみたいなのはめっちゃありましたけど、
あったね、
黒縁のメガネをかけて、
まあ、全然関係ないというか一般の方ですので、トンコッシュさん呪われた木曜日これでも深夜さんが結婚したらどうするか、どうもしないか、
意外と一番先にしそうです、ね、
言います、ね、プライベートは言います、
何プライベート言います、
ね、だ結婚しますって言って結婚生活どうですかみたいな嫁がさとか、
あ言いたくない、
あ言いたくないんだ、
あこんなん言いたくない、
へえ言いそうなのに
でしょ、
うん、
お俺ねなんかねラジオ始まる前まではさこだわりがあったの一応役者としての、
はい、
あんまりプライベートを言いたくないとか見せたくないみたいなのが、
は
い、
空海の話めっちゃしてるのに
もう今はね、うん、話がないから何かないかなって考えるうちに
普段のとこから見つけるというか、
そうそうそう、
出会うから
本当に前までこんなの嫌だったわけ、なんかほら、
まあ、役者として行きたいというか、
そうそう、イメージされたくないというかさ、う
ん、
それが今もう
切り売りして
もうみんな俺のこと知ってるでしょ、
役者としてより空海の渋谷さんの方が有名
かも、どんどんどんどんだから話も薄くしていかないとすぐもう切り売りするものもなくなるから、
結婚したらあれですよもう、
そうまた一個入荷されますから、
だからなんか子供ができてさ一緒にいるとかだったらなんかいいよ、
だリップの深夜がこの前子供連れてきてたりとか、
あそう、
だから最初子供嫌いって言ったのに、ね、最近事務所とかでちょっと時間があると、うん、秋山さん動画見てくださいって動画見せてくるわけ
ちゃんと親ばかなって
るちゃんとお父さんしててそのなんか、ね、麦くんも可愛いしそれをやってる深夜も可愛いなと思って見てる、ね、そんな親になりたいね、はい、
じゃあ一旦また CM 行きまして、メールまだ、うん来てますので、
はい、
紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、5月24日木曜日10時42分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。
うん、いはい、うん、急にね、
うん、
秋山ひとみの席に僕が今座って、
おなんでかな、
やっといてっつって、
うん、
いやなんでかな、もう なんか分かるんですけど分かるんですけど
なんでかな、
うん、ありがたいんですけど、
To you.
ありがとうございます。
Happy birthday to you. Happy birthday dear Tomoki さん。
Sure.
Happy birthday to you.
乗りづらい。
おめでとうございます。ありがとうございます。だから、うん、秋山さんがこれをやってくれるというのは、うん、なんかまあフェイスブック見ても分かってたし、うん、着いた時にケーキを預けてるのも見てたし、
あ見ちゃったよ、ね、
何が食べたいとかってまず昨日聞かれたのもあるし、分かってはいたんですけど、うん、それを準備しに行くからって、うん、その本人にやっといてってミキサー任すからね、う
ん、だって深夜さんにお願いって言えないんだ。
いやできないけどね。
できないから
。はい、じゃあ戻ります。
あそう誕生日か。
そうなんですよ、
ね、本当にすごいっすよね。
ちょっと早いですけどね。蕎麦ショーがそった
。あ、これだこれだこれだ。まだだった6
回、はい、この後
まだあと15分ぐらいあるから。
すいません、なんで人数増えてる
わ。はい、はい、ありがとうございます。29歳でございます。
おめでとうございます。
はい、なんすか、実際の誕生日は、うん、あさって
お笑いライブの日、
お笑いライブの日第4土曜日26日が誕生日なんですけど、まあ木曜日で先に祝ってもらうということで、
早く消して、
29歳ありがとうございます。
おめでとう。
せーの
29。
去年27にしてしまって、はい、間違って大塩さんがそうそう1本足してくれて28になってから、あれからもう1年でしょ。
早いっすね。
早いね。
もう20代最後です。
今年29、もう来年30。
来年30、
はい、早い。あさって29になるんですけど、19でオリジン入って、
う
ん、10代でオリジンに入り、うん、20代すべてをオリジンで過ごし、うん、30代に突入しようとしてるんです。
はあ、
30代に向けての何か方法あるんですか。
そうですね、まあ、あと1年20代が残ってますので、うん、この1年はもう今までできなかった20代らしいはっちゃけることができたらいいと思いますけど。
あ、いいね。
ただある程度の責任感もあるから、いろいろちゃんと抑えることもできるんだろうけど、なるべく楽しんで最後の20代やっていきたいと思います。
はい、お笑いカレー大好きワラバーさんからもおめでとうと。
ありがとうございます、
はい。俺さんからミキサーくらい覚えろと俺さんからともきくん誕生日おめでとう。
ありがとうございます、
はい。おかな ちさん
29か。
うちさん、あかん、おりちゃんに夢中になりすぎて電車乗り間違えてもたと。ありがとうですけど、うん、嬉しいけれどもちょっとあれですね、う
ん、心配だ。大丈夫ですか。すいません、なんかすいません、
遅刻しないといいですけれども、はい、お気をつけて、はい、ということで。
俺が今年40になるから11違い、
はい、
でも29ってなんかあった、
なんかあった。
ああ、ご自身が29の時どうでした、う
ん、まあでもだから今年なんていうのね、20代最後だな
って。でもなんかいろんな人にはさ、いろんな先輩方からはそろそろ区切りというのを考えた方がいいよって言われてたのを覚えてる。
29、う
ん、要は30になる前に今やってるね演劇活動をね、
はい、
まだ続けるのかとか、
あ、
なんかもう諦めて違うまた何仕事とか、ま
あ、次の道に行くのか
っていうのはなんかあの頃はねよく言われてたけどさ、29の、
僕、まあ、20代最後やっぱもう惜しいというか、やっぱ20代が終わってしまうなっていう惜しい気持ちも多分この29になる、うんうんうん、特に女性とかね、うんうん、あるかもしれないですけど、僕はもう今はもう早く30代になりたくて、まあ、最後でもうあと1年だって思いますけど、30代になるのもちょっと楽しみであるので、うん、早くっていうのもありましたけど、ね、やっぱ20代っていうと先輩方に若いなって言われるんですよ。
まあまあでも今もねツイキャスの方でも皆さんから若いからって、若い若いって、
そう、それはそう、まあ、ありがたいんですけど、まあ、若いからいろいろできるじゃんっていうのもあるし、あるんですけど、あのうちのね、あの永田の方がね、
うん、
あの30代から男性は脳がパンと、うん、脳細胞の話。
これでもあれってよ、20代でどんだけ経験積んでるかによるって。
そう、エンゲル指数
シナプス、うん、エンゲル指数は食費のあれよ。シナプスが、ね、あのね、シアさん、よくシアさん心配されてるシナプスが、
う
ん、あの30代からつながっていくから、そのシナプスにどれだけ今まで情報を貯めてたからによるって。
そうだ、20代はだから僕は20代全部を今オリジンで過ごしてるので、う
ん、じゃあ30代からそのオリジンのやつが出てくるんだ。
そう だから逆に30代から僕お笑い諦めて一般社会に出るとゼロからのスタートになってしまうんで。
なるほど。
だってもう大学入ってすぐオリジン入ったから社会経験がない、ない、怖い怖い。
オリジンのマネージャーっても間に合うかもからな。
いやちょっとそれ
はすごいこら。はい、まあ、ケーキ召し上がりながら、はい、うん、メールの方紹介していきますね。ともきさん、秋山さん、シアさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。
万代さん、
先週メールで相席、酒場に行った話をしました。相席の席があれなんだけど、惜しいなんだけど、あまり大した出来事はないのを前提にあったことをメールします。友達とご飯を食べに行き、その流れで相席酒場行こうという話になり入店、うん、大分から旅行に来た2人の女の子と話をするも時間切れ、
う
ん、時間切れなんてあるんだ、うん、2組目、地元でよく相席酒場に来るという女の子と初めてお店に来たという友達と飲む、
うん、
時間切れで退店、
うん、
その2組目の女の子が自分のあだ名を聞いてその由来を当てるということをしたのでした、
うんうん、
退店後友達が一緒に飲みに行けず外れたなと話してました、
うん、
あ、まあ、じゃあ本来だったらそこでの次の約束して、まあ、帰るっていう、
意気投合して次も行こうよってなって
連れ出すみたいな。
ああ、うん、ちなみにお店ではソフトドリンクを飲み、一緒に飲みに行けるのであればガナハベースへ行こうと打ち合わせしてたんですけれども、そっちもおじゃになっちゃいましたと。
あ、
こんな感じでした。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
でも万代さんがガナハベースに女の子連れてきたら、もうなんかちょっと一斉ラインして、
そうだね、そうだね、なんかね、ちょっと
すぐあの写真撮って送ります、うん、あのもういっぱいばらまきます
こら、はい、俺さんから、おい、落書き、ウッチーさんが電車乗り間違えたぞ、どうしてくれるんだ
すいません、
はい、とんこちゅうさん、29の時は子供いたなと、まあでもそうでしょうね、私と同い年でも4人とかの子供いっぱいいますからね。パンヒゲさん、おめでとう、
おめでとうございます、はい、
ということですね。ケーキどんな、
お
い、
うん、しいっす、
おいしい、
食べましょうよみんなで。
もうまずあのさっきも言ったけど、木曜リジンチャンプルメンバーってもうずっと変わってないから4年目、
はい、
丸4年かな、
25になる時
にやってた、じゃあ丸 4回目のお誕生日じゃないですか、
多分
4回全部お祝いしてるのよ。
ありがとうございます。
もっとやってない、
やってない、
ありがとうございます。
多分、まあ、25、26なのか分かんないけど、まあ、でも4回全部お祝いしてるから、さすがにもうサプライズではないなと自分でね、先週散々あんなに告知してたから、
はい、
そうだから、まあ、今回ケーキにしたけど、ちょっとそろそろ買い物に行くのが飽きてきたというかなんか違うやつやりたいなと思っている。
そしたらもう本番中にピザの宅配が来るとかだな
それは自分にも被害が及ぶからね、うん だから深夜さんでしょ。でも11月はね日付変更戦で忙しいからね。
そうなん
ですよ。あんまり何も考えられないけどね。
いやでもだからこそもうラジオでしかできないというか、うん、日付中はみんなその日付の人たち巻き込んだら一旦止まってしまうからね、
うん、
いただきます。
いただきます。テンション。コーヒーもいただきまして。
テンション、
はい、うま
っ。あと、
うん、
ん、
あ、いいぐらい。このチーズケーキ、
チーズケーキいつもと違う。
北海道酪農牛乳チーズケーキとやっぱこのブラックコーヒー合いますね。 あクラフトコーヒーですね。
ちゃんと
今2人がチーズケーキを食べているようにもう一つメール読んでいきたいと思います。木曜オリジンチャンプルー木曜、うん、劇団オゼの荒垣さん、はい、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、はい、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です。旧具志川市のポッドキャスター、旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。
はいはい。
ところでかなり意外かもしれませんが、うん、旧具志川市は一足お先にちょっとだけぬるっとしています。
ぬる
っにりさて、霜っぽい話はこのくらい
で、
本当に霜っぽいんだよな、うん、今週は第4週目ということで約1ヶ月ぶりにメールをしましたが、
う
ん、
ありがとうございます。
お元気でしたか。
お元気ですよ。
いや、お元気でしたか、
うん、元気ですよ。
俺は下半身以外は元気です。
霜の元
気。ところで5月になったということで、うん、このラジオを軽く振り返ってみたいと思います。先週のオープニングで秋山さんが北海道で北海道を買ったと言ったら、うん、荒垣さんが北海道でと言ってクスクス笑ってましたね、
うんうん、
AD のくせにしょうもないことを前に載せてたと思いました。その後そんな癖垣さんが岩手といえば、うん、岩手明太テレビと言ったり、うん、柿の種を柿のためと噛んでいました。AD のくせにしょうもないことをマイクに載せるなと思いました。5月10日、うん、秋山さんがお休みでのびのびと放送する中年 A、うん、ガナハベ3周年で来客200名と聞き驚く中年 A、
うん、
ともきくんが店長になったと聞き驚く中年 A、 しっかり仕事に向き合ってなかったと反省するともきくんでしたが、うん、中年 A も早く本業のラーメン屋にしっかり向き合えるといいですね。
本業じゃないわ、
うん、空海に撮影が来ることになり、うん、撮影前に風呂に入って小綺麗にしてきた荒垣さん。
そうそうそう、うん、
でもメニューだけの撮影だったそうですね。せっかくのタキシードが無駄になりましたね。
タキシードもつけんね、
うん、そんな無駄垣さんはハーリーに行ったことがないそうですね、
うん、そうなんです。糸満はありますよ。
知らんよやって感じでした。
何よや聞いて。
大城くまさんは専用ハサミで下の毛をカットする
、うん、
かっこ好奇心で、うん、5月3日下垣さんが決定的にを徹底的にと噛む、
うん、
4月26日放送が始まってから前半20分荒垣さんのマイクがオフでした。でもマイクが入ってすぐ噛むオフ垣さん、
うん、
本番終了までマイクオフでもよかったですね。
何で、
そんなオフ垣さんがゲストが来てるのに、うん、僕の中で流行ってるゲームがあるんですけどと無駄話を始めようとする。
いいじゃないですか。
その後にやっとゲストの西平志郎君の紹介、
うんうん、
ありそうでないミュージカルのタイトルを考える
ゲスト。ありました、ありました。
そんなことをする前にミキサーくらい覚えろって感じでした。
ごめん。
今月の放送もいろんな事件事故がありましたね、
うん、
荒垣さん聞いてましたか。
聞いてる聞いてる。
放送終了後に荒垣さんの原付のスピードメーターをメトロノームにしておきますか。
やめて。
一定のリズムで走ります、ね、さて前置きはこのくらいにして、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、暇な京楽さんが童話のチルチルミチルは青い鳥を探しに行って見つけきれなくてお家に戻ってきたらお家にいたと言ったら誰がという人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺で。旧具志川市の俺でした。かっこ酒茶漬け。
はい
はい、ありがとうございます。
青い鳥の話してるのに誰が返すって全然聞いてないじゃないですかもう。
はい、ということで、
はい、ありがとうございます。そろそろというわけで、
う
ん、
あっという間です
ね、まあ、あっという間ですけども、うん、あさって25月26日土曜日がですね、うん、オリジンオーライライブ気象転結ボール266でございますね。会場18時半19時開演、チケット1500円で、今月も天物でやっております。ともきの誕生日当日でございます、はい、企画もですね、何かしら誕生日に乗っかってると思いますので、
うん、
ぜひ、会場に来てともきにおめでとうと直接言ってください。
よろ
しくお願いします。言ってあげてください。
さっきもね結婚して人妻、はい、
だからね俺の誕生日当日のライブなのにライブに来ておめでとうって言ってほしいなってサーキーが言ってのうんいってなる。
二人で並んどき誰でした。
そうだから二人におめでとうっつって二人結婚したのみたいなのをやったらいいさ。はい、はい、というわけで、本日の木曜オリジンチャンプルは以上でございます。たくさんのメールとツイキャス、あとおめでとうのコメントもありがとうございます。
はい、自分もあの企画公演も絶賛稽古中です、
はい、もう来週末か。
そうだね、6月、はい、もう来週末なんだよ、はい、6月の2日が、土曜日が14時と19時、
はい、
6月3日の日曜日が14時開演の計3回公演。場所は我が町の小劇場です、うん、一般前売りが2000円、大学生が1500円、小中高生が1000円の当日500円増しとなっておりますので、うん、はい、ぜひ、ご予約の方お待ちしておりますのでよろしくお願いいたしま す。
というわけで、はい、本日の木曜オリジンチャンプルーも以上でございます。
ありがとうございました。
この後僕はリハーサルに行ってきます。ともきと、
はい、もう今週もまた頑張っていきましょう。荒川しなと、
はい、劇団オゼから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。
29歳。